なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のなずさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、東京のチートイさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。ということで本日は7月の12日の水曜日でございます。今この番組の収録を行っているのがちょうど1週間前の7月の5日なんですが、この時点でね、来週あたりに関東地方もね梅雨明けをするっていう予報が出ておりまして、放送日である本日7月の12日はね、梅雨が明けてるのかどうなのかっていうね、すごくね微妙なところではあると思うんですけれども、梅雨がね明けたら明けたでね、毎日30度超え暑い日が続くと思うので、引き続き体調管理とかもね気をつけて過ごしていきましょう。ちょこちょこね夏風邪とかね流行ったりもしておりますので、ちょっとでも皆さんの免疫力を高められるようにね、私もこの30分間ね、皆様にパワーをお送りしますので、この電波に乗せてねパワーを発信していきますので、ぜひぜひ、楽しみながらお聞きいただけると嬉しいです。ということで、まずはですね、皆さんからいただいたライブの感想メールからご紹介していきたいなと思います。ライブの感想メールをいただくとですね、その時のライブのねことを振り返るいい機会にもなりますので、すごくありがたいなって思います。この方からです。岐阜県のこばちゃん、ありがとうございます。7月の2日天然温泉ジャムに応援に行きました。この日は総勢16組のアーティストの出演ということで、朝早く起きていきました。これ泊まり駅でいいのかな、から30分ぐらい歩いて行ったので、着いた頃には汗だくでした。前説を見たりしてシータンの出番、出演順を待っていました。最前列で久しぶりの生ライブを楽しみました。ゴールなどの盛り上がる曲多めでとっても楽しめました。その後は温泉に入ったりご飯を食べたりして楽しみました。最後の陽子さんのステージまで楽しみました。とっても充実した一日になりました、ということでね、こばちゃんからいただいております。ありがとうございます。いや、こばちゃんがね来てくれてね、すごく嬉しかったね。何気にね会うの久しぶりなような気がするのでね、やっぱりね目の前でこうライブを見てくれていて、こばちゃんはねこうすごい率先して手を叩いてくれたりとかね、盛り上げてくれるので、結構ねこばちゃんをね見ながら、手拍子をね、あ、こういう風に手拍子したらいいんだみたいな風に、学ぶお客さんも多いみたいですよ、最近だと。まあ正解とかはもちろんないんですけどね。でもこばちゃんがこうね手を叩いてるのを見て、一緒にこうねなんか合わせたりとか、特に最近私のことを知ってくださった方とかはなかなかね手拍子とかね、ちょっとどうやってやったらいいんだろうってためらっちゃうところとかもあると思うので、それをねこう率先してやってくれるっていうのはねすごくありがたいね。この日のね天然温泉ジャブっていうのは三重県四日市にある温泉施設で、私もね今回初めて行かせていただきました。この日トリをね務めておりました、三重県のねシンガーソングライターの陽子ちゃん、陽子ちゃんが今回ですね私のことを呼んでくれて初めて行かせていただいたんですが、もうねびっくりな会場なんですよ。普通の、温泉施設なんですけれども、本格的なスタジオがね防音のスタジオがありまして、ちょっと広めのね宴会場、こちらはね防音ではないので音がねいい感じにね音漏れっていうのかなしておりまして、それがね1階までね聞こえてたりとかするので、いい PR にもなるんじゃないかなって 思ったりもするんですが、この日はお客様はね、入館料とライブの料金がねセットになっていたということで、温泉入り放題ね、こばちゃんもね温泉に入ったということなんですが、実際にねお風呂に入られたお客様から、いやーすごいいいお湯だったよっていうねお声をたくさんいただきました。お風呂に入って、そして総勢16組スタジオと宴会場のね2カ所ありまして、そこをね自由に行き来していただくようなスタンスなんです、スタイルだったんですが、そこを行き来しながらですね、皆様ね音楽で心を癒し、温泉で体を癒し、そして、お食事コーナーもあるんで、そこのねお食事コーナーで、胃袋を満たし、すごくね充実した一日をね過ごされたんじゃないかなと思います。もともとはですね、このライブが決まってから、私もあの前日がね、あの大阪ライブをね急遽あの決めさせていただきまして、大阪に住んで活動している浅場ゆきさんと秋葉ねなちゃんね、考えてみれば全員アなんですよね、阿部静香、秋葉ねな、浅場ゆきね、全員アだったわね。大阪在住のお二人に相談をさせていただきまして、7月の1日大阪のね関目っていうところにあるバーロゴさんで、ビアガーデンスタイルのライブをねさせていただきました。こちらもですね、行ったのがね、大阪行ったのすごい久しぶりでね、もうね1年半ぐらいは行けてなかったのかな。久しぶりに再会できたお客様もいましたし、ワンセブンライブのリスナーさんが初めてね会いに来てくれたりとかして、とにかくね充実の大阪と、そして四日市のね2日間でした。で、ワンセブンライブのね配信の中ではいつも私お話ししてるんですが、今回ですね温泉施設でのライブに行くのに、大阪からね火の鳥っていう列車を使ったんですよ今回。でなかなかね乗り慣れない電車だったんで、乗り方とかもあんまりよく分かってなくって、切符をね券売機で買ったら、券売機改札を通さなきゃいけない切符は2枚なのに、間違えてねなんか3枚出ちゃったりとかして、バーンってこうね、ドアが閉まったりとか、さらに、乗り場4号車の切符を取ったのに、なんか4号車に乗るつもりが乗ってみたら3号車だったりとか、なんかねもうとにかくね朝からバタバタバタバタしながら向かいました。で挙句の果てにね四日市の温泉施設でねジャブさんで食堂でね私がご飯を食べた時に、06番の番号札だったんですよ。それを逆さまに読んじゃって、ピピピピピピピピピってなったから、あ呼ばれたって思ってね行ったら、そのね食堂のお母さんが何番ですかって聞いてきて、あ90番ですって言ったの私。したらお母さんが一瞬止まって、90番あ6番ねって言いながらね、なんか私が頼んだねご飯をね出してくれたんですよこれもね配信ではねいつもね話してるんですが、ラジオを聞きの皆さんにもね私のやらかしエピソードということで、今日ずいぶん噛むな私、そしてね噛み噛みですね、やらかしエピソードということでねお話をさせていただきました。でもライブは本当に温泉施設とは思えない、ここはライブハウスなんじゃないかと思うぐらいの、音響が整っておりまして、まあ、この音響とかはねもともと備え付けっていうよりかは、外からお手伝いに来られた音響さんが一から設置したものだと思うんですが、本当にねクオリティの高い、ものをね皆さんにお届けできたんじゃないかなと思っております。いやすごく楽しかったですね、ということで、すごくね充実した2日間のツアーから、戻ってきてこの収録を行っております。やっぱライブっていいなって改めて思った。この日はね、あともう一個嬉しかったのが、4月の海津アクアワールド水郷パークセンターで開催されたアクアマヌシェっていうイベントがありまして、このアクアマヌシェに、もともとね雨がね降ってしまって初日が中止になってしまったんですが、アクアマヌシェの代わりに海津温泉でねライブをさせていただいて、その時にね出会ったご家族の皆さんが来てくださったんですよね。お子様がね すごい8歳のお子様なんですが、その子がねすごくタオルを回すのが上手で、いやタオル回すの上手だねなんてね話をしていたんですが、その子がね家族みんなでね来てくれて、もうねそれがね本当に嬉しくて、でこの日もねノリノリな、歌をね演奏して、それに合わせてねこうタオルを振ってくれてね、すごく上手で、癒されました。私もね嬉しかったです。こういったね再会があるのもライブのね醍醐味だなっていう風に感じました。ということで、ここで一曲お届けしたいのは阿部静香でマイカ、やらかしてばかりの私だけども、そんなこともねネタにしてしまえばいい人生ネタだらけということで、聞いてください。マイカ、
しょうがないのに頭では分かってる、時間は平等だ、私にもあるんだ、人生を楽しむ権利が、前向いていこうか、まあいいかまあいいか、ちょっと荷物置いてみようか、まあいいかまあいいか、コーヒーでも買ってこようか、坂道があったり砂利道があったり、平坦な道ばかりじゃないから、強くなるための試練、経験をありがとう、きっと明日の私は今日の私を超えるから、まあいいか、落ちてばっかもいられないか、まあいいかまあいいか、また頑張ればいいか、まあいいかまあいいか、手すまないこともあるけどさ、まあいいかまあいいか、手楽になることもある、
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香でマイカお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークをお届けしてるんですが、今夜のトークテーマはですね、ラジオトークということで、皆さんねラジオトークって疑問に思った方多いと思うんですよ。そもそもねこのジンギース乾杯もラジオですからね、どういうことかと言いますと、本日7月の12日はラジオの本放送を開始したことにちなんで、ラジオ本放送の日に制定されてるらしいんですよ。ね、これね私も初めて知ったんですが、皆さんにとってねラジオってどんな存在でしょうか。今でこそね配信とか、私もね今ライバーとして配信頑張ってるんですが、昔はなかったじゃないですか、そういうのが。テレビかラジオかみたいなね感じだったと思うんです。で私も実際にねラジオ聞いてました。私がよく聞いてたのはポケモンのラジオで、鳴き声当てクイズとかやってたんですよ。で私もいつもねその鳴き声を聞きながら、あ今のはピカチュウだとかね、今のは、ギャラドスだとか、なんかすごいさ、今さとっさに出てきたのがギャラドスでね、なんかゼニガメとか不思議だねとかさ、なんか定番のやつもあるんですけど、今ねとっさに出てきたのがねなぜかギャラドスだったんですが、ポケモン詳しくない方にとってはなんでやねんってね、なんでギャラドスってっていうね感じかもしれないんですけれども、流れてきたポケモン鳴き声を聞いて当てるっていう、それで毎週ねこうハガキを送ってで、こう選ばれた方に電話がかかってきてみたいな感じだったんですよね。だからね私もねそれ出てみたいなと思ってたんですけど、なんでよチキンでね引っ込み事案だったもので、結局ねそれに参加することなく終わってしまったんですけれども、それがねすごく私の楽しみでした。 ということで皆さんはね、一体ラジオにどんな、エピソードをお持ちなのでしょうか。見ていきたいと思います。まずはですね、ハートマちゃん、くしのなかったですね、ありがとうございます。ラジオトーク、ズバリシータンのラジオ番組ジンギス乾杯でしょう。わー嬉しい。私とシータンの出会いは野外ライブでした。ライブ会場でいただいたチラシから川崎 FM でライブラジオ番組をお持ちなこと、ワンセブンライブという配信をなさっていることを知りました。ジンギス乾杯を聞くようになったのは出会ってからだいぶ後になってからです。当時はラジオ番組もワンセブンライブも視聴することはないだろうな、生のライブでシータンにお会いしようというスタンスでした。シータンのラジオ番組を私が初めてお聞きした時の衝撃はすごかったです。とにかくあのジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン乾杯のオープニングですからね。確かお正月のライブだったと思います。そのライブの後でシータンとお客様たちの交流会に参加をした時、このオープニングの掛け声をホーボーさんの中でまさに生でお聞きしたことがありました。その時はまだシータンのラジオ番組をお聞きしていませんでしたから、なんだろうこの盛り上がりの掛け声はという印象でした。何やらこの盛り上がりの掛け声がラジオ番組で流れているというではありませんか。それからだいぶ後になってから実際にラジオ番組をお聞きしてみましたら、あ、これこれこれなんだと納得しました。ライブでもシータンはトークをなさいますよね。ラジオ番組でもトークをなさいますし、リスナーさんからのラジオメッセージをお読みになりますね。ラジオ番組をお聞きするようになってからはライブだけでは知ることがないシータンのご経験やお考え、これからの将来の夢などについてお話しされることもあり、シータンの魅力再発見にもなりました。今は以前のラジオ番組をお聞きでできないのが残念です。リスナーさんの中には第1回目からラジオ番組をお聞きされている方たちもいらっしゃいますね。できれば私も第1回目のシータンのラジオ番組をお聞きしてみたいです。さぞかし緊張されたんでしょうか。シータ覚えていらっしゃいますか。楽曲は何かおかけになりましたか。今を生きようでしたか、それともメイクマイウェイでしたか。下書きや台本をご自分でお作りになりましたか。もしも第1回目のラジオ番組をお聞きできたら、それこそタイムカプセルですね。ということでね、これ聞けますよ、ハートマちゃん。これね、あのクシノのライブでねお会いした時に私今度教えますよね。聞けます聞けます。今ねちょっとポッドキャストがね不調なところがあって、あのポッドキャストのサイトにはアップできるんですが、皆さんがお持ちのポッドキャストアプリではね、検索しても出てこないっていう不具合がずっと続いておりまして、ご迷惑をおかけしちゃってるんですが、1回目のラジオこれ聞くことできますよ、ハートマちゃんね。これね今度ね、あの実際ね聞いてみてください。今のね疑問がすべてね解けると思います。今日はですね他にもメッセージをいただいているので、他の方のメッセージもご紹介をさせていただく都合上、すべてお答えすることができなくて申し訳ないんですが、今度お会いした時にね1回目の、放送の聞き方をお教えしますので、ぜひ答え合わせをしてみてください。とにかくね緊張してましたね。自分の声が電波に流れるんだと思ったらやっぱりドキドキしちゃってね、今以上に噛み対応でしたよね。よく噛んでおりましたということで、ハートマちゃんありがとうございます。これからもジンギス乾杯よろしくお願いします。そして、静岡の山丸さんからです、ありがとうございます。ラジオトーク、ラジオ大好きで中学生ぐらいからファックスで投稿していました。ファックス私もやってたかも。当時1992年はインターネットが身近ではなくて、パーソナリティの名前は分かっても検索することはなくて、顔は想像でした。優しい声や太い声を聞いて顔を想像して楽しんでいました。ラジオは声、音、メロディー、効果音などで情景を想像するのがとても楽しく大好きです。当時のラジオネームはやすまるでした。名古屋にいた頃は CBC ラジオ塔に集合とパーソナリティが言うと本当にリスナーが集い楽しかった思い出もあります。ジンギス乾杯のリスナーのラジオトークもとても楽しみですということでね、嬉しい、ありがとうございます。昔はねやすまるさんだったんですね。これもね初めてね知ることができましたし、ファックスか、ファックスでハガキで今はメールなんでしょうねきっとね。時代は変わっていくねえ。ファックス今ねなかなかご家庭にファックスがあるってこともないんじゃないでしょうか。 私もねコンビニかな、コンビニのねコピー機からファックスをね使うことはちょこちょこあのお仕事からあるんですけれども、なかなかねファックスか、ちょっとね今ねすごい昔の記憶が蘇ってきた私もね、私も出したことあるわそういえばね。山本さんありがとうございます。ラジオはね顔が見えない分ね、どんな方がパーソナリティなのかっていうのを想像しながら聞くのも楽しいですよね。続きまして串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。中学生の頃いわゆる帰宅部だったので、学校から帰った後の楽しみはベスト10北海道という音楽番組をラジオで聞くことでした。この番組は北海道の日々の音楽ランキングを発表する番組で、レコード売上、優先放送リクエスト、番組へのハガキ、そして電話リクエスト、これらのランキングを集計して独自のランキングを決めるという番組。後にザ・ベスト10というテレビの音楽ランキング番組がこの番組の方式を真似て作られたということです。中でもこの番組の一番の売りはランキングシャウトといって、その日のランキング10位8位6位4位を電話で申し込んだ人が当てるという参加コーナー、見事当てるとお好きなシングルレコード1枚プレゼントという当時中では結構嬉しいプレゼントでした。長々と書きましたが、実はおいらこのランキングシャウトで見事電話での挑戦権を獲得しました、まさか当たるとは思わず、全道に自分の声が流れると思ったら心臓ドキドキでした。匿名、今で言うラジオネームを使って MC のミスターデーブマンさんと軽くお話をした後、6位のランキングを叫びました。渡辺真知子、迷い人、行ってみよう。自信ありました。見事正解、シングルレコードゲット。迷わず迷い道のレコードを選択してゲットしました、という自分の自慢話でした。大変失礼しました。そういうラジオ世代なので、今でも車の中ではラジオを聞いて楽しむことが好きですね、ということで、すごいひろちゃん、すごいですね。このねベスト10っていうね番組はすごく有名だから知ってたんですが、これをね真似て作られたと言われてるんですね。しかもひろちゃんがそれに選ばれたこともすごいし、正解したのもすごいね。私はねポケモンの鳴き声当てクイズね、結局ビビって応募もせずに終わっちゃったからね。私そういうの多いのよね、本当にね、挑戦もせずに、諦めてしまうことがすごく多かった人生なんですけれども、いやひろちゃん素晴らしいですね。これは立派な自慢なので、これからも胸張って、このエピソードを語り継いでいってほしいなって思います。素晴らしいね。そして最後に岐阜県の感激さんからです。ありがとうございます。若い時にラジオでよく聞いていたのは定番中の定番ですが、オールナイトニッポンです。パーソナリティはトンネルズさんをよく聞いていました。テスト勉強をしようと夜遅くしていた時に聞いていましたね。勉強どころじゃなかったですが、今のオールナイトニッポンではたまにあいみょんのオールナイトニッポンゴールドを聞いていますね。会社に入りたての時、会社の車が AM ラジオしか取り付いていなく AM ラジオを聞いていましたが、その時に聞いていたのが武田鉄矢の三枚おろしっていう番組です。なかなか面白く楽しかったですよ。今でもやっている長寿番組です。今はシータンの安倍静香ジンギスカンパイが一番面白く楽しく聞いてますよ。長寿番組になるようにずっと応援してますと。嬉しい、泣けるねこのエピソードね。ありがとうございますね。長寿番組になるようにね、これからも100年200年300年と愛される番組にしていきたいと思いますねえ、今ようにね滑舌が多分悪くなってるんだろうなきっとね。そもそも生きてないですね、このね武田鉄矢さんの三枚おろしって今もやってますもんね。あの感激ちゃんも言っておりますが、実はこれね、あの初めて感激ちゃんの今のメッセージで知ったんですが、ちょっとね気になってねポッドキャストを検索してみたんですよ。でそれで調べてね出てきたんですけど、武田鉄矢さんってまあ番組やってたのもね、3年 B 組金八先生の番組のこともあってか、やっぱりさ知識が豊富だと思うからトークも絶対楽しいですよね。まあ、役作りといえどもね、あのセリフを言ううちにねきっと覚えて、ね、自分のものになっていった知識とかもあると思うので、すごくねなんか聞いてても勉強になるんじゃないかなって思ったりもしました。 ねえ、感激ちゃんもラジオ大好きって前私にも話してくれてたのでね、このジンギスカンパイがこれからも長く続くように私も頑張っていきたいと思います。それではここで一曲、今を生きようというね、阿部静香のオリジナル曲をお届けしたいと思います。聴いてください。
悔し涙でも種は育つ、ほんの少しの勇気とたくさんの経験を与え続けてゆこう。困ったことがあったなら、その出来事を忘れないで、その経験がやがて乗り越える糧になる。一歩踏み出した時、否定という風が吹く。うまく進めない時、応援という風が吹く。
阿部静香のジンギースカンパイ。
阿部静香で今を生きようをお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。7月の16日日曜日にですね、ここ3連休の真ん中ですね、久しぶりにというか1年ぶりに新潟県に向かいます。新潟のイオン新潟西店というね、イオンさんの中で行われるイベントなんですけれども、新潟でお世話になっている方にお呼びいただきまして、アコフェス、63回目ということで、すごいですね、63回目のアコフェスに出演をさせていただきます。地元の、ミュージシャンがね中心になって、いろんな方がね出演されますので、ぜひイオンでお買い物を楽しみながらライブの方も楽しんでいただけたらなと思います。そして7月の19日の水曜日、こちらがですね、東京の真昼の月夜の太陽というね会場にて、東新宿にあるライブハウスなんですけれども、こちらがですね、すごくこちらも久しぶりの、出演になります。7月5日の時点でまだ詳細が出ておりませんので、またね詳細が出次第告知を SNS やブログ配信などでしていけたらいいなと思います。予定だけ開けといてもらえたらね嬉しいなと思います。そして今月はもう一本ですね、7月の29日の土曜日、名古屋のムーンストーンさんに歌いに行かせていただきます。こちらもですね、すごく私がねお世話になっている大好きな会場で、夜の19時30分スタートの予定でいます。ぜひぜひ皆様予定を空けて、遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで、今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週の放送でお会いしましょう。バイバーイ。
悪いことだって見て見ぬふりで、うまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だ。なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。 下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれる、それだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしく